かし王伯は大いに気に入って加賀大将したのである。途中で逃げて帰るところをよくぞわしの言うことを聞いて辛抱してくれたと。それでこそわしも満足じゃと王伯が加賀大将をして院事を呼んだと。わしの部屋に師匠の百条和尚から形見にもらった前番と木案がある、それを持ってこいと院事さんに命ずるわけであります。そうしますと臨済はどのような反応を示すかと、それに対して言いますと、その前に前番起案の説明がを文老師がしてくださっておりますね。前番というのは2尺ほどの板で、上の方が丸くくってある、こういうふうにくってあるんですね。そこへ顎をかけるようですね。昔の禅僧は夜も横になって寝なかったと。夜寝るときにはこの板を懐に入れて上の丸くなったところに顎を乗せるそうなんです。顎を当てて座禅をしたまま眠ったのである。昔の中国ですね。そしてそのときに背中に当てる板が起案であると書いてあります。百条絵界禅師には王伯と伊三の二人の優れた弟子があったわけでありますが、王伯にはこの禅番と起案を与え、伊三には修行と発出を形見に与えられたということである。これも意味があるようですけれどもね。臨済の修行が完成した証拠として、その百条禅師からいただいた禅番と起案をやるつもりで、全部やっちゃうわけですね。それを持ってこいと院事に命じたのである。この二つは自分の師匠から譲り受けた品で一番大事にしているものだと。すると臨済は院事さんとついでにマッチを持ってこい、マッチを持ってこいとは言いませんよね、火を持ってこいって言ったんでしょうけどね、まあ現代風にマッチを持ってこいって言った。そんなものいるかと、焼いてしまえと、そんな証拠みたいなものがいるかいと、法はわしの体についておる、そんな板びらが何の役に立つかと、そういうふうに言うたと。こんなことはなかなか言えることではない、お師匠さんの前でね、なかなか言えることではないと。だから臨済も自信満々なんですね。そこで王伯が取りなすんですね。まあまあと、そう言わんと持って行けと。お前がいくら王伯の法を継いだと言っても世間は信用しまいと。この百条和尚の前番と起案があれば世間はお前を信用するだろうと。つまらんものかもしれんが、知らんがと。この板びらで世間のいらざる批判の口を塞ぐことができようと。この王伯の方が世間を知ってますよね。だからそんないらんことで、世間といがみ合う必要はない、争う必要はないと。もっと大事なことにお前の命を使いなさいと、こういうことだと思うんです。世間の方はこのわしが与えたこの二つのものがあれば収まると、こういうわけですね。ここで初めて臨済は王伯から許されたのである。下を破って帰り、下を破って去る臨済が王伯からひどいことを殴られ、殴られたことによって臨済の修行が完成したのである。だからこう殴る、これ真剣勝負ですね、本当にね。 これが最後だと、わしがお前を叩いてやれる最後だってことですよね。涙が出ますよね、本当にね。殴られたことによって臨済の修行が完成したのである。ここが臨済録の中でも最も大切な一条だと言われるゆえんであると、こう文老師がおっしゃっておられます。そこへ、霊によって遺産が鏡山に尋ねて、遺産様、このそのもう一人の大物のお弟子さんですよね、釈上の。臨済は師匠の大伯和尚にちょっと背いておりはせんかな、背いておりはせんかなと、こういうふうに尋ねるんですね。師匠が全般を持ってこいと言うと、臨済は火を持ってこいなどと師匠の期待に背いておりはしないかなと尋ねたところ、鏡山は、これ鏡山と読んでくださいね、鏡山と読む習わしになっています、いやそんなことはありませんと否定するわけです。そうかと、それではお前は一体どう考えるのかと、弟子の鏡山に、鏡山でいいですね、鏡山に尋ねるわけです。そうしますと弟子が答えるわけですね。臨済は言葉の上ではいちいち師匠に背くようなことを言っているけれども、と、腹はそうではありませんと。ここを皆さん見抜けるようになっていただきたいんですよね。それが大事なんですが、師匠の大伯のおかげで仏法が分かったことは臨済禅師十分承知しておりましょうと。それが分からない臨済ではないはずです。その恩が分かったら、その恩返しを大伯にはしなくても、いつか必ずどこかでその恩に報いる時があります。直接師匠の大伯にはできないにしても、その機会がどこかで訪れるというんですね。大伯に恩を返さなくてもよろしいと私は思います、こういう解釈をするわけです、弟子の鏡山がですね。そうすると師匠の遺産が、そうかと、昔の人にもそういう例があるかなと、こう聞きます。そうするとありますと答えるんですね。ただだいぶ大昔の古いことで申し上げたくありませんと、こういうふうに言うんでありますが、ところがお師匠さんに言われるんですね。いやいやと、なんぼ古いことでもいいと、わしは聞きたいと、昔の人にそういう例があったら言うてくれと、こういう問答のやり方が異様衆なんですよね。古いも古いお釈迦様の時代の話であります。両言経の中に阿難尊者がお釈迦様を賛嘆して言われた言葉があります。その言葉はどういうことかという言葉かと申しますと、あなた様のお釈迦様ですね、お釈迦様のおかげで悟らせていただいたこの深い仏心を持って、深い仏心を悟らせていただいたと、こういうわけです。広く社会の皆さんに奉仕をいたします。広くですね、社会の皆さんに奉仕いたします、こういうふうに阿難尊者は答えたそうですね。お釈迦様にご恩返しなどはとてもできませんが、これ力が違いますからね、師匠と弟子ではね。師匠に恩返しなんて できませんが、世の中のみんなのために働くことが、ここですね、あなたへの、お釈迦様への恩返しだと思いますと、こういう答えを阿難尊者がするわけです。阿難尊者はそう言われておりますがと、これは経山の言葉として、今度はあれですね、臨済は師匠の大漠に砂を蹴っていったように見えるけれども、砂を蹴って、大漠を泥だらけにして去ったように見えるけれども、社会の大勢の人たちを救っていけば、それが大漠への恩返しでありましょう。これが法恩ということだと私は思います。恩に報いる、法ずる、報いるということだと思います。こう、経山は遺産に答えるわけであります。経山がこう答えたところ、遺産も甚だ満足されてと、こういうことになるんですね。そうじゃそうじゃと、その通り、悟りが師匠と同じだったら師匠の半分の働きしかできんと、弟子は師匠に勝る悟りがあって初めて真の弟子ということができるのじゃと。剣死と等しき時は死の反徳を現ずと、剣死に過ぎてまさに伝授するに耐えたりと、こういう言葉が昔から言われているんですが、ここだということですね。一気の水を一気に移すという言葉がある。お釈迦様という器の中の水を、摩訶迦葉という器に移す。摩訶迦葉という器から阿難尊者という器に移す。器は変わっていくが、お悟りという水は同じことだと。そのように一気の水を次々と移していったら、どうしても少しずつ減って、しまいにはなくなって しまうと。弟子が師匠と同じ悟りでは法は絶えてなくなってしまうのである。師匠の倍の悟りを得て初めて法は伝わっていくのだと。臨済という男は誠に師匠に勝る男じゃと、臨済を経山が称えているわけですね。この前に臨済と経山とは出会ってますから、そしてしっかりと直に見て問答もしてますからね、臨済のありよう、生きようというのをよく知ってるんだと思います。で、こういうことがあって、この前お話しいたしました、ダルマの達中に至るという話が出てくるわけですね。ですから、ダルマの達中に至る前に、この臨済ハゲの因縁という一節を臨済力は順番を追ってきますと出しているわけです。そしてこれをしっかりと腹に入れて初めて臨済力は読めるんだと、こういうふうに言われているわけですね。だから、このダルマの達中に至るの問題は、常識から言うとおかしなことですよね。そんなに達中の和尚さんが非常識なことを臨済に問うてるわけじゃないわけなんですけれども、それを臨済はもうきっぱりと蹴ってしまうわけですよね。で、そういうことがあるのも、この臨済ハゲの因縁というのをしっかりと腹に叩き込んでおいていただきたいと、こういうわけです。 でちょっと一つのあれを読んでみたいと思うんですけれども、日本での話です。今のは中国での話ですね。日本での話なんでありますが、ある前者がという話、前僧がというんじゃないですね。だから孤児さんだと思うんですが、禅を修行している孤児さんがですね、山岡鉄舟を訪ねて、山岡鉄舟ですよね、訪ねて臨済録の提唱を請うたそうなんです。臨済録の提唱をぜひ聞かせてほしいと山岡鉄舟。山岡鉄舟はご存知のように剣道家ですよね。で鉄舟は言ったと、こういうわけです。それはお門違いだと断るわけです。臨済録なら、臨済録の提唱を聞きたいんだったら、鎌倉の円覚寺の高専和尚にお願いするがよいと、こういうふうに、言うんですよね。高専和尚というのも円覚寺の有名な和尚さんですよね。ところがそれを聞いてお客さん、前客ですか、前者は、承知しないんです。いや、高専和尚のはもう聞きましたと、こういうことが返ってくるんですね。先生は、先生というのは山岡鉄舟のことですね。先生は天龍寺の適水和尚の印鑑をお持ちということですから、この天龍寺の適水和尚というこの方も大漠みたいに大きな方ですよね。その大きな方が鉄舟王に印鑑を与えた、有名な話なんです。ぜひ先生のご提唱を拝聴したいのですと言うて聞かないんです。それならというので鉄舟は客を道場に通して、共に道場の稽古をして一汗かいたと、こういうことをするんですね。一緒に稽古、剣道の稽古をするわけである。それで元の座敷に帰って、部屋に帰って茶を進めながら微笑を含んで鉄舟が言うんですね。どうですと、私の臨済録の提唱はと、こう聞くわけです。今の剣道の稽古じゃないんだ、臨済録の私の提唱なんだって、こういうわけです。その人はポカーンとしてあっけに取られた顔をしていたと、思いもよらなかった鉄舟の言葉だったんですね。鉄舟はそこで、私は剣客だから剣道で提唱をすると、私は禅僧に禅を学んでも禅僧の真似はせぬて、鉄舟第一臨済録を紙の上のことだけだと考えてもらっては困りますと、まして師匠の適水和尚の講釈の口真似など私はまるっきり持ち合わせておりませんと、だから最初にお断りしたのであると、こんこんと悟したという話が伝わってるんですよね。これいい話だと思いますよね。今のお話聞いて、ああいい話だなと思えてくれた人はもう相当いいところまで行ってると思って自信持っていただいて、まだなんだか全然分かんないなって思うのは今に分かってやるぞと、こういうふうにですね、改めて決意を固めていただいて、といいんだと思うんですけどね。じゃあちょうどいいぐらいになりましたそうで、まあ、そういうことですので一つよろしくお願いいたします。